そうして今日の夕方、ついさっきになります。約束通り私はあの岩陰に急ぎました。朝のうちにこっそり隠しておいたボートの上で、あの人が待っているはずなのです。あの人は青い海水パンツを履いているでしょうか、大きな麦わら帽子をかぶっているでしょうか。そして灰色の目でじっと私を待っているでしょうか。私の胸はことことと踊りました。これから素晴らしい冒険が始まるのだと思いました。浜の西日は大きな黄金の車でした。ギンギン音を立てて回る眩しい光の輪でした。急げ急げ、私は一目散に走りました。眩しい砂浜から岩の影に回ると、急に薄暗くなりました。私のゴム草履がピタピタと水を跳ねました。と、
ご苦労さん、
突然しわがれ声がしたのです。私はドキリと顔を上げました。青いボートの上には少年の代わりにアマが一人膝を抱えて座っていました。あのゾクッとするような笑顔を浮かべて、にわかに私はわなわなと震えました。上ずった声で、あの人はどこにいるのかと尋ねました。
うちにいるよ、
つっけんどんにアマは答えました。
鍵をかけた小屋に閉じ込めてあるよ。だけど屋根に小さい穴があるから、あそこから逃げてしまうだろうな。もう逃がしてやってもいいと思ってるんだがね。
屋根の穴ですって？そんなところから出たら危ないわ。
危ないもんかい。
あいつには翼があるんだから。私はきょとんとアマを見つめました。するとアマはそっくり返って笑いました。それから不意に手招きをして、
こっちへおいで、とっておきの秘密を話してあげるから
と言ったのです。私はどぎまぎしながらボートのヘリに腰掛けました。するとアマはこちらへにじり寄ってきて、私の耳にぴったり口をつけました。そしてたった一言こう言いました。
あいつは鳥なんだよ。
この一言は鋭いナイフのようになって、私の耳の中で踊りました。私は思わず片手で耳を塞ぎました。するとアマはひどく意地悪な目をして、なおもこんな話をしました。
実は魔法をかけられたカモメなのさ。もうだいぶ前になるけどね、私の小屋に怪我をしたカモメが迷い込んできた。かわいそうだから薬をつけて包帯を巻いて、毎日食べ物をやっているうちに、私はこのカモメがすっかり気に入ってしまった。なんだか息子みたいに可愛くなった。怪我が治ってもずっと手元に置きたくなった。ところが、ある日海からメスのカモメが一羽やってきて、毎朝窓のところで泣くんだ。その時、私は鳥の言葉が分かったんだよ。メスのカモメが、海へ行こう、海へ行こうって呼びかけているのが、本当にちゃんと聞こえたのさ。するとうちの息子は、治りかけた翼をパタパタさせて飛び立とうとする。メスのカモメの歌声は日に日に高くなった。 いくら追っ払ってもまたやってくる。私はメスのカモメがただもう憎らしくてたまらなかった。今のあんたほどにね。
ここでアマは荒い息をして私をにらみました。それから低い声でまた続けました。
そのうち私はいいことを思いついた。魔法を使ってうちのカモメを人間に変えてしまうことさ。本物の私の息子にしてしまうことさ。私はタンスの中に赤い海藻の実を二粒しまっておいた。昔海の底で見つけた。とても珍しいものさ。私はこれにハッハッと息をかけてカモメに食べさせた。するとその効き目の良さと言ったら、一粒食べただけでカモメは人間の男の子の姿になった。私は嬉しくて嬉しくて残りの一粒をどこかに落としてしまったのも気がつかないほどだった。立派な息子ができて何よりだと思った。これから海に潜ることも魚を売ることも教えようと思った。ところがどうだろう。ほんの一月も経たないうちに今度はお前さんが現れて、またあいつと一緒に遠くへ行こうとする。だから私はもう諦めたよ。もうあいつは海へ追っ払ってやることに決めたよ。だけどね。急にアマは声を大きくし、吐き捨てるように言いました。あんたが一緒に行くことはできないよ。あいつは鳥なんだから。けれど私はひるみませんでした。それでもいいのよ。あの人、今はちゃんと人間の姿してるんだから。私はそれでいいのよ。するとアマはにんまり笑いました。ところが、もうすぐ魔法が解けるんだ。この秘密を誰か一人でも知ったら、その日のうちに魔法は解けてしまうんだ。だから今日海に日が落ちるまでにあいつは鳥に戻ってしまうよ。もっともあんたが今の話をケロリと忘れることができるなら別だけどね。腕のいい耳のお医者にでも駆け込んで大急ぎで秘密を取り出してもらえるなら別だけどね。耳のお医者。この時私の頭に先生のことが浮かんだのです。浜の人がとても立派なお医者様だって言ってました。それで私走ってきたんですね。あなたなら簡単でしょ。長いピンセット使えばすぐできるでしょ。日が沈んでしまったらもうおしまいなんです。早くしてください。